はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米暁幼稚園園長の藤田喜一郎です。先日のことです。ある勉強会で九州大学医学部の名誉教授の井口清先生という方、97歳ですよ。すごいでしょう。それでかくしゃくとしてらっしゃってですね、約90分間の講演をちゃんと立ったまんまでね、明瞭な発音でお話をなさったんです。私、この井口先生の話を聞くのは、都合2度目3度目ぐらいだったんですけど、いや全くもう変わらなくてね、いや素晴らしいなと思いました。でお話の内容は相変わらずもっと素晴らしくて、まあ特に井口先生はその脳生理学の基本体からいらっしゃるんですね。で特にその脳の発達とかそういうことをベースに、やっぱり子どもの教育とかね、そういうことに対して大変な熱意を持ってお話をなさるわけですけど、まあ、簡潔に申し上げますと、やっぱりその人の発達といいましょうかね、例えばその一番その生命の起源、そのアメーバみたいなやつですか、そういう微生物みたいなやつからだんだんだんだん凄まじい時間をかけて動物になったり恐竜になったり、そしてチンパンジーからこう分かれて、まあ、人というものが出てくると。でそうやってその脳が発達してくるんだということなんだけれども、しかし人間といえどもベースはやはりそういう動物的なところから始まるんだと。例えば動物というのはもう本能で生きるわけですよね。食べたい時には食べる、寝たい時には寝るみたいな。だからそのまあ一種の本能的な部分をやっぱり理性でもって抑えていくところに、やっぱり人間としての生き様があるんだと。で赤ちゃんはまだ本当にその人として未分化な状態ですから、そこを赤ちゃんを人にしていく営みが教育なんだということを明確におっしゃるわけですね。でそれを具体的なところとしては、わがまま、これを抑えること、これが教育の一番原点であって、そしてそこによって自分というものが初めて出てくるんだと。この一言を教える大切さっていうのをね、非常に熱を持ってお話になるわけですね。これ例えばですね、これ子供のわがままだけじゃなくて大人もそうなんですけれども、まあお仕事をなさっている方、例えば部下とか若い社員が、報告連絡相談ね、あんだけ言ってるのにちとも報告がないとか、連絡がない、相談ができないとかね、お感じの方もいらっしゃるかもしれませんけど、でもこれも一種のわがままなんですよね、報告をしないとか相談をしないとかいうのは、まあ、その辺をね改善できないっていうのはやっぱりわがまま、自分のわが、私はだってこれでいいと思うんだもんとか、これが私のやり方ですみたいな、これ一種のわがままって、やわがままですよね。やっぱり周囲に合わせていくとか、何を自分が求められているのかという客観視、自分ができない、まあ、結局幼児期からのわがままが抜けきってないというか、その辺の抑制がされてないということなんだろうなというふうにも思います。でまだですね、いまだもってわがままと自己主張を混同する方が結構いらっしゃるんですね。もうやっぱこれは明確に違うと思うわけです。やっぱりその周囲との環境との調和を図っていくということが、やはり自己抑制にもありますし、その調和を図った上での自己表現なり自己主張ではないかなと思うんです。でね、つくづくすごいもんだなと思う体験をこの夏、したんですよ、ね。まあ、若干時間も経ったから少し私も心の整理ができたからお話ししようと思うんですけれども、この夏、もう1ヶ月ぐらい前の話ですけど、知人のお子さんがですね、これ関東にお住まいですから、久留米の人じゃないですよ、関東にお住まいの知人の子供、小学校2年生だったと思うんですけど、我が家に遊びに来ました。そうしますとですね、いや、まあ、まずこの子のプロフィールから紹介しましょう。小学校2年生と言いましたけど、生まれてちっちゃい時からもう1歳か2歳ぐらいの時からインターナショナル幼稚園に通っておりました。まあ園児数聞いてみると、全部で50人いるかいないかぐらいの小さなところで、まあ日本人と外国人の比率が半分半分で、外国の先生が半分以上みたいなね、そういうところで幼稚園時代を過ごし、そしてそのまんまインターナショナルスクール小学部に今も通っているということなんですね。で今その小学校ですね、日本的に言うと、さ 算数理科社会みたいなそういうのは全部英語で行われてるそうです。授業中、まあ、いわゆる日本語の時間だけ日本語で教え合って、あとは全部英語で授業は行われてると。で、英語だけじゃなくて確かフランス語とかドイツ語みたいなの少々みたいなね、そんな感じで。で、8月に我が家に遊びに来る前にですね、2週間ぐらいかな、アメリカ本土で行われている、現地の小学生を対象にしたキャンプに行ってきたと、ね、1週間だか2週間だかね。あ、キャンプといってもですね、あれですよ、阿蘇山のふもとでテント張ってみたいなやつじゃないですよね、子供たちが親元を離れてそういうなんか共同宿泊というか共同体験というのかな、そういうの、要するに全部アメリカ人の子供に囲まれて、その1週間なり2週間を過ごして、いろんな日課を過ごしてくると、まあ、そんな体験をしてきたんだというとこ行って話を聞いてたんですけど、まあそれはそれはですね、まあ、ちらっと英語で話したら、もう私の英語力単語力を総動員しても全くかなわないぐらい、流暢な英語を話す子供でもありました。で、問題はここからでありまして、いやね、周りに合わせるということがまずできないんですね。もう彼はずっと自分のしたいこと、今はこれがしたいとか、今僕はこれが食べたいとか、それは嫌だこっちがいいとか、うん、まあ一言で言うわがままだし、自分の欲しいものやりたいことしたいことをもうすぐに言葉として表す。なかなかこういう子はね、あんまり普段見たことないというか接触したことがないものですから、へえとか言って、でね、やっぱりつくづく思うんですけどね、やっぱり英語っていうのはやっぱり、まあ、特にアメリカの場合は異民族、たくさんの民族が固まってできた国ですから、とにかく私はっていうことをこうしたいという一生懸命自己主張しないと生きていけない国なんですね。英語の構文の成り立ちもそうでしょ、私はね、私飲みますコーヒーでしょ、日本語だったら私はコーヒーを飲みます、でも英語の場合は私飲みますコーヒーですよね。で、最初にトントンともう結論が出てくる。日本語は最後まで聞かないとわからないんですよね。私はコーヒーを飲みませんっていう風になったりするかもしれませんからね、最後まで聞かないといけないんですけど、とにかく英語の場合結論ありきみたいなね、そういう言語構成になってるのも一つのそういう、まあ、根拠なのかなと思いますが、まあそれはともかく、まあ、そうやって一生懸命自己主張をしていく、ディベートって今でもあるのかもしれませんけどね、知ってます、とにかく1対1みたいな感じで、とにかく相手を言い負かすんだと、ね、言い負かした方の勝ちみたいなのがありますが、あれ全く日本には馴染まないんですよね、うん、日本はまあそこをどうにか丸く収めてみたいなね、そういう話し合いが得意なんですけど、だから日本語でね、あれやんない方がいいと思いますよ。僕これ私の惨めな体験から分かるんです。議論に勝ってですね、いいこと一つもありません。だって僕に言い負かされた人はですね、一生僕のことを嫌いになるんですよなんだあいつはみたいな。だから絶対ねやめた方がいいですね。まあ、それはさては子供の話に戻しましょう。で、もう一つはね、その子、まあその子自身の問題なのかもしれないけれども、しつけができてないんですな。もうお茶碗の持ち方、お箸の持ち方なってないし、ちょっとねなんだこれやみたいな、まあその挨拶もできないみたいなね。で、とにかく朝起きたらもうゲームゲームみたいなね、そんな感じで、で人からおはようと言われても聞こえてるのか聞こえてないのか言葉を返せない、ゲームをしながらおはようと返すぐらいの状態ですよね。うん、だから別にこれがインターナショナルスクールだからそうなったとは僕は言いませんよ。だけどやっぱりその子供たちの部分時期にやっぱり身につけるものっていうのはやっぱり僕は順番とかいうのが明確にあって、やはり基本的な礼儀挨拶とかしつけとか、まあ人間関係とか、うん、そういうのがあっての勉強だとやっぱり僕は思うんですね。例えばその言葉の問題にしたってですね、例えばその国際人にこれからならなくちゃとか、グローバルな人間にとか言うけど、僕国際人っていうのはね、英語が話せる人が国際人とは思えないんですね。やっぱり母国語です。そう、今急に思い出しましたけど、 祖国とは母国語という本がありましてですね、あの藤原正彦さん、あの国家の品格で有名な、ね、あの教授ですの本のタイトルで、祖国とは母国語という本のタイトルにもあるように、やっぱりマザータング、やっぱり母国語大事なんですね。やっぱり自分の国の言葉で自分の国や民族の成り立ちをきちんと話ができるっていう人が、やっぱり僕は国際人の第一歩だと思うんですよ。どんなに英語が話せても、じゃあ日本の国の歴史とか日本人の特性についてどういうふうな話ができるのかということができなければ相手にされませんよ、まずね。例えばその侍ってどんなのとかね、ものすごく興味が、忍者っているのとかねそういう話、あのすごく、あの今外国の人好きですよ、あの興味持ってますよ。なんか原稿って2回あったそうだけど、1回目の原稿と2回目の原稿は何が違うのとかね、そういう話にちゃんと言えなければ、やっぱ、I don't know ではちょっと寂しいじゃないかなと思いますよね。まあいずれにしましても、やはりまずは自分の国の言葉をね、きちんと話して、で自分の国の文化や歴史についてある程度お話ができると、そのことがやっぱり僕もっともっと素敵なことじゃないかなと、まあそんなことを思った夏でもありました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。